こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。今の時代は喪失の時代です。喪失の時代。2年以上続くコロナ禍の中で、また地震と度重なる自然災害の中で、またウクライナでの戦争による世情の不安、原油、穀物等の高騰など物価高騰の中で、私たちは多くのものを失っています。仕事を失い、収入を失い、健康や人命を失い、多くの楽しみや計画を失い、また人との関係を失っています。しかしこのような時代は、歴史の中では過去に何度も起こったことであり、これからも起こりうることです。さらにですね、年を取れば分かることですが、老いていく中で健康を失い、友を失い、配偶者を失い、記憶や生きがいを失い、命を失っていきます。その中で聖書は、いつまでも残るものは、別の言い方をすれば、私たちが生きていくためにどうしても必要なもの、最後まで持ち続けていかなければならないもの、それは今読みました3つ、信仰と希望と愛であると言っています。どういうことでしょうか。まず信仰からお話をいたします。あなたは何を信じて生きていますか。で、聖書で信じるということは、頼るとか従っていくという意味です。あなたは何に頼りですね、何に従って生きていますか。信仰は誰でも持っています。誰でも何かに頼って生きていくからです。ですね。問題はその対象が何であるかが問題です。自分の能力やキャリアを信じる、若さや体力を信じる、お金や情報、人を信じる、一つのお証です。まあ、私の母のことです。もうずいぶん昔のことですが、私の母は大正6年1917年山口県に男2人女4人の6人兄弟の5番目として生まれました。若い時からですね、学校の成績もよく、健康でスポーツもできたようです。1941年日本は戦争に入りました。母24歳、当時ですね、中国の北東部満州は広東軍によって作られた日本の一部。母は家族とともに満州に渡り、南満州鉄道満鉄と言っておりましたが、勤めていた父と結婚、2人の子供、私の姉2人を設けました。しかし敗戦、満州から追われた私たちの家族は、すべての財産を残して気の身気のままで昭和21年日本に引き上げてきました。財産を失い、混乱の中で健康を失い、故に学んだ知識も技術も生かせず、加えて夫、私の父との折り合いも悪くなった母はこう考えました。この世には絶対的に頼れるものは何もない。財産も健康も学んだ知識や技術も、そして夫さえも。それで母は、ね、絶対的に頼れるもの、すなわち神を求めました。こちらの神神社、あちらの祠、祈祷師をめぐり、滝に打たれに行ったこともあります。そんな時、道を歩いていると、キリスト教の集会案内、予言の声、これはキリスト教の一派で、セブンスデーアドベンティストというグループがあります、そこの集会ですのポスターが目に留まり、母は、神を求めていた母は、これにも行ってみようと、私の上の姉と2人でアメリカから来られた宣教師ジャック・セイガー氏の集会、 まあ、奥様が日本人で通訳をなさいました。3週間続けて通いました。聖書、特に黙示録から語られる神の言葉を聞き、この宇宙には創造者なる神がおられること、神は宇宙と地球のすべて、私たちの人生をも支配しておられ、人間の運命はすべて神の手の中にあり、自分の人生も神がここまで導いてくださったこと、神はその一人をイエス・キリストを通して私たちとの関係を持とうとしてくださったことを知り、母は自分が求めていたものはここにあったと、この創造者なる神とキリストに対する信仰を持ちました。3週間の集会の後、ジャック・セイガー氏によってバプテスマ、洗礼を受けました。これがですね、母の洗礼の時の写真。このジャック・セイガー、アメリカ人のですね、先生によってバプテスマを受けました。母は病弱のため56歳という若さでこの世を去りましたが、晩年は誠に平安な穏やかな生活を送り、ベッドの上で賛美歌を歌い、私たちが読む聖書の言葉に熱心に耳を傾けていました。聖書の教えの中心は十字架です。その十字架の言葉を福音と言います。福音、英語でゴスペル、良き知らせ、良き訪れという意味です。とは何か。これは聖書の第一コリント人への手紙15章の1節から5節に記されていることですが、キリストは十字架の上で私たちの罪のために第一死なれたこと、に葬られたこと、3、3日目によみがえられたこと、そして4、今生きておられるということです。これが福音です。そしてこの福音を信じれば救われると聖書は明確に語っています。ローマ人への手紙10章10節には、人は心に信じて義、神に受け入れられるという意味です。正しいという意味です。認められ、口で告白して救われるのです。では救いとは何でしょうか。罪が許され、創造主なる神、私たちの神は三位一体の神と言っています。つまり父なる神、子なるキリスト、聖霊なる神との交わり、関係が回復することです。キリスト教の本質は関係です。あなたと神との関係が回復することを救いと言います。私たちは生まれながらにしては罪の上に神との関係が遮断されています。交わりを持つことができないのです。キリストは十字架で罪を取り除いてくださったゆえに、それを信じることによって罪が取り除かれ、神との関係が回復する、これを救いと言います。はじめの質問に戻ります。あなたは 何を信じて生きていますか。信じるとはですね、頼り従って歩むこと。どうぞこの宇宙が滅び、ね、消滅したとしても決して滅びることのないこの神の言葉を信じて生きてください。神は真実なお方です。はい、次にです、ね、最後に言います。私たちにとってです、ね、この救いほど大きな恵みはありません。私たちがこの地上でどんなに名声やです、ね、財産地位を得たとしても、それはこの地上で生きている限りだけのこと。しかし救いは永遠です。死後もあなたは救いの中に入りですね、栄光の神の臨在の中に入ることができます。なぜか、神との関係がもうできているからです。これを、ね、私たち人間にとってこれ以上の恵みはありません。次に希望です。 あなたは希望がありますか？で、聖書が言う希望というのはどういう意味かといえばですね、生きていくことの意味です。あなたは生きていくことの意味を持っていますかということです。私たちが生きていくためにどうしても必要なもの、それは希望です。ですね、希望は、ね、別の言い方をすれば生きていくことの意味。皆さんは自分が生きていくことの意味を持っておられますでしょうか。何のために生きているのでしょうか。一つのお証です。友人ダンクという人、アメリカで一代で富を築き億万長者となった友人ダンクという人が、ニューヨークイーストハーレム、この地区は黒人やプエルトリコ人が多い地域のハイスクールのクラスに何かを話してほしいと依頼を受けました。友人ダンクはそれを承諾いたしましたが、さて何を話したらよいだろうかと考えました。そのハイスクールでは貧しさと暴力沙汰と家庭の問題のために生徒の半数以上が卒業しないで中途で学校を辞めてしまう。そのような生徒たちに一体何を話したらよいのだろう。彼は祈りました。そして友人ダンクが集まった59人の生徒たちにこう言いました。君たち、学業を途中で投げ出してはいけない。学校にとどまり何があっても卒業しなさい。もし君たちがハイスクールを卒業し大学へ行くなら、私がその学費を全部出してあげよう。すると生徒たちが輝きました。そしてなんとそこにいた生徒の 90% の以上の生徒がハイスクールを卒業し、彼から奨学金をもらって大学に進みました。希望が生徒たちに力を与えました。生徒たちは学校で学ぶ意味を持ったのです。人は希望があれば、それでそれが生きる力となるのです。第二次大戦中、ドイツ軍はユダヤ人を収容所に入れ、その一つがアウシュビッツ。過酷な条件の中で多くのユダヤ人が死んでいきましたが、その中でも生き残った人もいました。同じ収容所にいたオーストリアの精神医学者ビクトール・フランクルは、夜とっきりという本を書いた人ですが、どんな人が生き残ったのか調べました。すると生き残ったのは若い人でも屈強な男性でもなく、人生に意味を持っている人。私には愛する家族がいる。どうしても家族と会わなければならない。私には果たさなければならない運命がある、使命がある私を必要としている人がいる。生きる意味、すなわち希望を持てば、人は過酷な状況の中でも生きていけるのです。聖書を開きます。エレミア書、旧約聖書29章の11節です。では大鶴兄弟、エレミア29の11節を読んでください。
私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。
神は私たち一人一人の創造者であり、命の付与者です。すべて作られたものにその目的があるように、あなたの人生にも神は目的を持って、ね、お作りになりました。ですから私、神はあなた方のために立てている計画をよく知っているとおっしゃるのです。主というのは神の名前です。でそれは災いではない、あなたに災難や苦しみを与えるものではなくて平安を与える計画であり、 あなた方に将来と希望、先ほど言いました、生きる意味を与えるためのものです。神につながるとき、私たちは生きる意味を見出すことができるのです。あなたには希望、生きる意味がありますか？すなわちあなたは、あなたは生きる意味を持っていますか？私たちをお作りになった創造者なる神様は、あなたの人生に平安を与え、将来と希望、生きる意味を与えてくださいます。そして私たちが生きていくためにどうしても必要なもの、第三のもの、それは愛です。聖書が語る愛はこの世で語る愛と少し意味が異なります。あなたは愛に生きていますか？愛というのはですね、犠牲を払える人、物事があるということです。究極的には命をも捨てることです。聖書はこれを愛と言います。ですから愛は愛するという動詞です。名詞ではありません。つまり愛は行いによってしか証明できないということです。愛します、愛します、言葉だけで言ってもですね、それは愛の証明にはなりません。愛は動詞だからです。行いによってしか証明できないからです。そしてですね、この犠牲の大きさが愛の大きさです。ここにおられる皆さんが今日今ですね、生きて存在しているのはあなたを産み育ててくれたご両親、特にお母さんの愛があったからです。一枚の写真をお見せいたします。私の娘と孫たちです。今日5月22日は私の3人目の孫、この真ん中の子ですが、ちょうど1歳の誕生日です。この間ゴールデンウィークにですね、家族とここに来ましたので、ちょっと早いですが1歳の誕生日お祝いをしました。そのケーキを前にしたですね、お祝いの写真です。ですね、名前をいぶきと言います。それは神が人を作られたとき、土の塵で人を作り、命の息を吹き込まれたとこう書いた。命の息を吹き込まれたから、いぶきという名前をですね、ご両親はつけました。まあ私たちの3番目の娘、まあ、一番右の娘ですがですね、昨年、痛みから里帰りして、2人目の子供、男の子、もうこの真ん中の男の子を出産しました。左がお姉ちゃんです。上の孫もですね、お姉ちゃんも3年前、里帰りの出産でしたが、私の娘の孫たち、まあ、自分の子供に対する愛には本当に頭が下がります。母親の子供に対する愛と犠牲、これ以上の愛は人間にはありません。神様は私たちが生まれ育つためにお母さんに人間としての最高の愛を与えてくださいました。しかし母の愛に勝る愛がここにあります。それは創造者なる神が神の一人子、神がまた神の一人子イエス・キリストが私たちにですね、示してくださった愛です。ヨハネの福音書15章の13節を開きます。では大鶴兄弟、ヨハネの福音書15章13節をどうぞ読んでください。
人がそのために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。はい、
人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。先ほど愛はですね、行いによって証明され、究極の愛は命を捨てることと言いました。命以上の犠牲はないからです。このような大きな愛は誰も持っていません。キリストは私たちを愛して十字架の上で 私たちの身代わりに死んでくださいました。ただただ私たちを愛してくださったからです。このキリストの愛を受けて私たちをもまた、ね、私たちの隣人、隣人っていうのは日常生活であなたが出会う人のこと、またあなたが連絡の取れる人のことを隣人と言います。隣人を愛することができるのです。次の御言葉、第一ヨハネの3章16節です。では踊り兄弟読んでください。
キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。
キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。このキリストの愛を受けてから、それによって私たちに愛が分かったのです。このキリストの愛を知って受けて、私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。で、この命を捨てるという言葉の意味は犠牲を払うべきですという意味です。一つのお証しをいたします。一人の女性がアメリカ・ニューヨーク・マンハッタンにある会社に勤めていました。入社してほどなく大きなミスを犯してしまい、解雇を覚悟しましたが、上司が全責任をかぶってくれました。その結果、上司の社内での評判は下がり、影響力も落ちてしまいました。上司の行動に驚いた女性は上司のもとにお礼を言いに行きました。これまで自分の成果を横取りする上司はいても、間違いをかぶってくれた上司は一人もいませんでした。女性はこの人と今までの上司との違いを知りたいと思いました。この上司はどこが、なぜあのような行動を取ったのだろうですね。上司は謙遜して話をそらしました。それでも女性が諦めずにいると、やっと上司は話してくれました。私はクリスチャンでね、イエス・キリストが私の間違いをかぶってくれたから、神様は私を受け入れてくださったんだ。イエス様は十字架で死んでまで私の間違いをかばってくれたんだよ。だから私も他の人の間違いでも責任を取りたいと思う。それにそうしてくれたイエス様のおかげで、実際にそうする力をいただくことができるんだ。そういった上司をしばらく見つめた後、女性は聞きました。どこの教会に行かれてるのですか？上司が私たちのリディーマー教会を勧めたということで、女性は礼拝に来たのでした。この上司は福音の恵みを自ら体験したことで、その人格が形作られ、他の管理職とは圧倒的に違う魅力的な行動が引き出されました。女性の上司として利己心も冷酷さもないその態度が最終的に女性の一生を変えたのですと、そのようなお証があります。キリストの愛を知って私たちは人を愛することができるのです。なぜならキリストの愛を受けているからです。まず私たちはキリストの愛を知ること、私たちのために命を捨ててくださった、その愛を知れば私たちは隣人を愛することができる、愛を分かち合うことができるんです。愛とは犠牲を払うこと、キリストが模範を示してくださいました。だから私たちはキリストの愛を受けて知って隣人を愛することができます。私は70年余りの人生がありますが、そして50年以上のですね、 キリスト者としての人生があります。しかし私の人生をですね、振り返って愛に生きることほど虚礼しまい、素晴らしい人生はありません。キリストの愛を知って愛に生きる人生ほど素晴らしい人生はありません。私はそれを人生から、また自らの経験から断言して言うことができます。はじめの御言葉に戻ります。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。この殺伐とした世の中にあって、私たちキリストを知った者として、世の光として、光は闇の中に輝いてこそですね、周りを照らすことができます。あなたは周りの光を、周りの暗闇をですね、照らし輝かせる人の光となってください。愛の行いがですね、光を放つのです。この困難で不安定な時代であっても、最後まで残るもの、生きていくためにどうしても必要なもの、どうぞ皆さんは信仰、この神の御言葉を信じ従い、希望、生きる意味を持ち、愛、キリストの愛を知って、隣人を愛する人生を送っていただきますように、イエスの名によって皆さんを祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。総学者お願いします。今日は私たちがですね、この喪失の時代、何を、全てのものを失っても最後まで残る3つのものを語りました。この3つがあれば、あなたは生きていけるのです。あなたは何に頼って従っていきますか。見え変化し移ろうものに頼りますか。それとも永遠の変わらない神の言葉、変わりに信頼しますか。頼っていきますか。あなたには生きる意味がありますか。神は私たちに目的を持って、計画を持ってお作りになった。神の計画の中に歩む人生ほど一番祝福された実を結ぶ人生です。そしてあなたは愛の中に生きていますか。ですね、愛の反対は無関心です。この無関心の時代、私たちは隣人に関心を持って、愛を持って近づき、一つの小さな光であってもこの世を照らすものになろうではありませんか。これが今日のメッセージです。1分間自分の口でどうぞ祈ってください。それぞれ自分の思いを神様にそのままお話し語れば良いことです。どうぞ今日の話を聞いて1分間どうぞ自分の目で